今日は3ヶ月に一度の専属聖餐式です。この式はイエス・キリストの十字架の死を記念すると同時に御再臨の希望を確認するものでもあります。このことを第一コリント11章のパウロの言葉から再確認し、感謝と希望を心に刻みたいと思います。それから足を洗い、そしてパンと杯による象徴をいただきたいと思います。早速聖書朗読で読んでもらいましたが、もう一度第一コリントの11章23節から先のところを開けてみたいと思います。第一コリント11章の23節と24節、この2つをまず初めに読んでみます。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。私自身主から受けた、このパウロの言葉にまず注目したいと思います。彼の名前、パウロという名前はイエス・キリストの十二弟子の中にはありません。この聖句に挙げられている最後の晩餐の場所にも彼はいませんでした。その場所に立ち会って目撃していなくても、証人でなくても、信じる者は神様から罪の許しを受けられます。なおかつその受ける罪の許しを伝えることもできます。これは彼自身の体験によるものです。ここでこの文章を少し言い換えるならば、罪の許しは無償で信じる者すべてに差し伸べられている、こういうことができるのではないかと思います。今日の聖餐式にまず思い起こしたいこと、それはこの無償で信じる者に与えられる罪の許しです。次に、引き渡される夜とパウロは述べています。ユダに裏切られること、その他の弟子たちは、その他の弟子たちからは見捨てられて一人にされるということも主はあらかじめ知っておられました。それを知っていて、それでもなお感謝の祈りを捧げてパンを裂いたと書かれてあります。パンはキリストの体の象徴です。そのパンを裂くというのは身を削る犠牲を意味しています。これは理屈抜きの行動で表す無我の愛のことです。そして主の言われた、あなた方のための私の体というこの文章に、またもう一つ大切な意味が込められていると思います。ここであなた方のための私の体と言っています。あなた方のため、あなたのため、こういう言い方は私たちも時々親身になるときに口にすることがあります。しかし 100% 相手のことを考えてこう言えている人がいるでしょうか。難しいと思います。またあなたのため、あんたのためだよと言われて、それを聞く側も言われている方も 100% 素直になれないことが多いのではないかと思います。 そう言われてもなんとなく恩着せがましく聞こえてしまう。ですけれども、キリストが述べている、これはあなた方のための私の体であるという時に、これはキリストが打算なく自分の体を差し出した純粋な無我の愛を述べているのです。この時イエス様はあと半日もすれば十字架にかけられるご自分の体を思い浮かべながら語っていたのではないかと想像します。それを取って食べなさいと弟子たちに最後の晩餐の時に勧めました。あなた方のための私の体、この部分を理解するのに、私は皆さんに創世記の2章のお話と関連させてみることをお勧めします。時間の関係でそこを開けることはいたしませんが、そのお話皆さんとてもよくご存知です。神様は天地創造の時に食べて満足することと、もう一つ神に従順でいる喜びと、その両方を感じることができるように人間のために木を備えました。善悪の知識の木は神様への従順を示すもので、その実は食べてはならない実でした。しかしそれを食べて罪という毒に侵された人間のために、神様は後にもう一本の木をお立てになりました。その木を聖書は十字架と呼んでいます。十字架は実をつけます。そこについている実は主の体という最高の愛の実なのです。罪の毒を消すことのできる愛の実、それをキリストは自分の体を差し出すことによって私たち一人一人に与えようとしておられるのです。最後の晩餐の時に主は弟子たちに取って食べなさいと言いました。私たちは主のお言葉通りに従うことのできない人間です。罪の意識に押しつぶされながら希望が持てなくなっていくことがしばしばあります。そういう時は見上げなさいと十字架を示し、取って食べなさいと言っておられるイエス様の声に耳を傾けたいと思います。自分の体を差し出しても私たちに救いを与えようとしてくださったそのイエス様の愛を、私たちは今日パンという象徴を持っていただくのです。この今日いただくパンと杯は、その意味を知れば食べなくてはならないという愛の最高の実であることを共に確認し合いたいと思います。次に25節と26節も読んでみます。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。杯はキリストの血によって立てられる新しい契約と書かれてあります。新しい契約、それは新しい関係が始まることです。新しいとは一体何が新しいのでしょうか。私たち一人一人の心が新しく作り変えられることを言っているわけです。罪に親しんでいた私たちがそれを悔い、そして喜んで従いたいという心、 それを受けるのです。その心の変化を経験するという今までなかった新しい経験に入れてもらえる、これが新しい契約です。そしてパンについても杯についてもイエス様は繰り返し、私の記念としてと述べていらっしゃいます。記念する、過去を振り返る、記憶を呼び覚ますということです。これは始まり、原点と出発点と、そして今までたどってきた道のりを振り返るということ、自分の私たち一人一人がたどってきた信仰体験を今一度思い起こすということでもあります。しかしそれは同時に未来に目を向けて前進するために必要な作業でもあるのです。未来に目を向けるという時に私たちはどこに焦点を当てるべきなのでしょうか。26節に主が来られる時までと書かれてあるところに注目してみましょう。私たちは主が来られるという御再臨の約束に意識を向けながら、自分がたどってきた道を振り返り、そして新たな献身の決意をするのです。新約聖書の使徒行伝にある初代教会の使徒たちが伝えたメッセージはどのようなメッセージだったのでしょうか。キリストが十字架で亡くなった、これはあの場所に、あそこに居合わせたすべての人々が目撃したことでした。ですからキリストが亡くなったということは述べましたけれども、そこが強調点ではなかったと思うのです。十字架で身を削り犠牲になった主はよみがえった、また戻ってくると約束した、そして次に来るときは天からおいでになる、これが使徒たちのメッセージの強調点であったと思います。出発点は主の十字架で、進んでいく方向、視点を定めるところは御再臨の約束、再臨を待ちながら十字架、私の罪の許しを語る、これが今の私たちに与えられている使命なのです。26節をリビングバイブルで読むとこのように書かれてあります。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主は私たちのために死んでくださったという主の死の意味を繰り返し告白するわけです。主は再び来られる、主が再び来られる時まで続けなさい。今日私たちはこの聖書の言葉に従い、もう一度先祖清算式を執り行います。毎回の繰り返しということではなくて、その都度新たな気持ちで参加できるようにと祈りたいと思うのです。足を洗いに行く前にもう一つ皆さんに紹介したいある文章があります。これは 3,4 年前ですけれども、新聞に載った恋文大賞という、作文のコンクールの入選作品です。大好きな母さんへという題が付けられていました。こんな文章です。僕が大学受験で上京するとき、30センチ四方もある大きな巨大な弁当を持たせてくれましたね。それはありとあらゆるおかずの詰まっている弁当の百科事典のような華やかさでした。僕は巨大な弁当に注がれる周囲の客の視線を気にしながら、蓋を少しだけ持ち上げ、箸を突っ込み、わずか3口か4口食べただけで網棚にしまい込んだのでした。恥ずかしさのあまり東京駅で風呂敷ごと捨ててしまった僕は、今になってあの巨大な弁当に込められた母さんの計り知れない大きな愛を感じています。商売が軌道に乗らず、 どんな辛い思いを、苦しい思いをしたか、当時の僕には想像もつきませんでした。生意気盛りの反抗期の僕は、母さんが風呂の燃料用にとお魚屋さんからもらった古い魚箱をリヤカーで運ぶこともせず、斧で割ることもしませんでした。滞納した授業料を催促する僕に、どんな思いでもう少し待ちなさいと言ったことでしょう。2000円の通学定期も満足に買えなかった貧乏の中、独立する、新聞小学生となって大学に行くと宣言した僕を、金銭的援助のできなかった母さんは、どんな思いで駅のホームから見送ったことでしょう。僕が上京してから服やお菓子を送ってくれた時、一緒に入れてあった5000円札が思い出されます。毎回ハンデを押したような母さんの生活上の注意の手紙が思い出されます。母さんの愛を僕は随分裏切りました。でもそれでもなお母さんは僕を愛し続けてくれました。その愛情の深さに僕は怯えるほどです。そして今、53歳の息子が泣きながら鼻をかみながらこの手紙を書いていることで、親不孝の何分の1かでも許してほしいと思っているのです。吉村さんという男性が書いた文章ですが、上京した時が、10代後半とすれば、お母さんの愛にこうして文章で答えるのに30年以上経っているというわけです。イエス様も私たちに愛を届けてくださっています。その愛が必ず私たちの心に届くということを信じて待ってくださっているのです。主の愛を裏切ることに私たち、これに日常化して何とも思わないことが多いのではないでしょうか。それでも深い愛を持って辛抱強く待っているイエス様です。本来ならば神様の憐れみと慈しみの深さに震え、感謝の涙を流しながらパンと杯を頂戴する、それくらいのものであるべき聖餐式なのではないでしょうか。自分の冷静、神様の憐れみに対する意識がどうか本当に研ぎ澄まされたものとなるように、心から感謝の思いでパンと杯をいただくことができるように、早速今日の式を再出発、再献身の誓いの時にしようではありませんか。主法の瞑想の言葉にエレン・ホワイトのキリストへの道の文章を載せておきました。私どものために払われた驚くほどの犠牲を静かに瞑想してみましょう。ひとたび失われたものを呼び返し、父なる神の家に連れ戻すためには、天はあらゆる努力を惜しまないことを感謝いたしましょう。天があらゆる努力を惜しまない、それほどに私たちのことを思っているならば、私たちに差し出されているパンとブドウ酒の杯を捨てる、軽く見るということは決してしてはならないことだと思うのです。どうかその敏感な心、新鮮な思いで今日もう一度先祖聖餐式に預からせていただきましょう。